それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書10章の10節になります。新約聖書ヨハネの福音書10章の10節です。新約聖書の202ページになります。ヨハネの福音書の10章の10節になります。10節になります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書10章の10節。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。聖書は以上です。本日はこの箇所から与えられた命と題して御言葉を取り継ぎます。先週はですね、松原湖バイブルキャンプの講師に送り出していただき、ありがとうございました。本当に神様が与えてくださった中高生と一緒に過ごし、御言葉を分かち合えた、そんな素晴らしいひとときだったなとこう思わされます。40人以上の中高生が、神様の言葉に応答して、また御言葉を喜び共に分かち合い、そして賛美する、そんなですね、奉仕をさせてもらえたことを、またその奉仕に送り出していただけたことを本当に感謝だなということを本当に思わされました。そしてですね、改めてキャンプの働きというものが中高生の霊的な成長のために、また救いの決心のために本当に重要な働きなんだなということを思わされる時でもありました。これからも支えていきたいなということを思わされた、そんな時でした。今日はですね、キャンプで分かち合った一つの箇所から共に御言葉を分かち合いたいと願い、準備をしてきました。今年の松原湖のテーマはですね、松原湖バイブルキャンプのテーマは命を与えるために、命を得る、それも豊かに得て生きること。私たちはですね、イエス様を信じたとき、イエスから命が与えられたわけです。そんな神様に与えられた命とは、どのようなものであるのか。そしてその命の中を私たちはどのように生きていくのか。それを3泊4日のキャンプの中で分かち合ってきました。この与えられた命の中をどのように生きるのか。これはですね、中高生だけではなくて、私たちにもいつも問われているテーマです。私は与えられた命をどのように生きるのか。今日はこれを一緒に分かち合っていきたいと願います。突然ですけれども、今皆さんの心の真ん中にあるものを思い巡らしてほしいと思います。今私の毎日の中で、私が生きる毎日の中で、心の真ん中にあるもの、何が私の生活の中心となり、何に時間を費やしているのか。少し時間を取りますので、思い巡らしてほしいなというふうに思います。 それまでとしたいと思いますけれども、今皆さんの頭の中に思い浮かんだもの、それはきっとですね、皆さんにとって自分にとってかけがえのない大切なものだと思います。そしてそのかけがえのない大切なもの、これが自分に与える影響力というのはとても大きいと思います。非常に大きいと思います。あまり意識していないかもしれませんけれども、私たちは自分の心の真ん中にあるもの、その声を聞きながらどうやって生きるのか、それを実は一瞬一瞬選び取っているわけです。だからこそ自分の心の真ん中、自分の心の中心に何があるのかということを考えていくときに、自分が大切にしている生きる指針、生きる指針が見えてくるし、どんな声に聞き従って生きていこうとしているのかがよく見えてくるわけです。ある人にとってはそれは家族の声かもしれません。ある人にとっては教会の人たちの声かもしれない。友人の声、職場の声、バイトの声、あるいはテレビやスマホの画面の向こう側から聞こえてくる声、そして自分自身の声。その声の中には、私たちを喜ばせる、私たちを喜ばせてくれる嬉しい声もあれば、深く深く傷つけてくる声もあることもまた事実です。そして心を騒がせる声もあります。そして私たちを神から引き離そうとする誘惑の声があることもまた事実です。しかしそれが私たちが生きる現実です。私たちは礼拝を捧げてまた日常へといつも戻っていきます。帰っていきます。そしてその帰った先に待っている現実こそが、多くの声が飛び交う、そんな現実です。イエスを心の真ん中に置いて、イエスの声だけ聞き従って生きていきたい、御言葉を受け取ってイエスと一緒に生きていきたい、そう覚えたとしても、私たちが日常へ帰っていくと、その思いがなかったかのように逆戻りしていく、そんな私がいるかもしれません。そしてそのような経験は、皆さんが経験したことがある、そんな現実であるかもしれません。そして私自身、御言葉に励まされて教えられ、砕かれることがある。その中で決心してイエス様のように生きていきたい、イエス様のようになりたいと願います。しかし毎日を生きる中で決心したことが簡単に揺らぐ、そんな弱い自分に出会ってしまうわけです。あまりにも弱い私が現実の中で露呈するわけです。これが私たちの現実じゃないかなと深く思わされるわけです。毎日罪に負けず、イエスの言われた通りに完全に生きることができない、イエスと一緒に生きていきたいと願うのに、その願いとは裏腹に罪に負ける、誘惑に陥っていく、そんな弱い私に出会ってしまう。そんな時、自分がイエスを信じているなんて言っていいんだろうか、そんな風にさえ思ってしまうことがあるかもしれません。しかしそのような時、 今日はこの一つのことを覚えてほしいなと思うわけです。スライド一つ動かしていただけますか。はい、ありがとうございます。このですね、今日挙げました V の字をですね、私たちとイエスの関係性として覚えてほしいなと思うわけです。じゃあ次のスライドお願いします。この V のですね、上の方にいる状態ですね、こっち側の上の方にいる状態はですね、それは神様といい関係でですね、御言葉が心にある意味スッと入ってくる、そんな状態です。とてもいい関係の時ですね。しかしこの状態はずっと続かないわけです。私たちの毎日は戦いの連続。そんな戦いの中で心が神様から違うところへと向けられていってしまう。すると何を大切にしていたのかが分からなくなって、イエス様がどこに行ったのか分からなくなってしまう。その中でイエス様と離れて生きてしまうことがある。じゃあ次お願いします。はい、こうやって落ちていってしまう。そうやって V の下の方に落ちていってしまう。そして自分の弱さがありありと見えてくる。神様のことを信じているのにうまくいかない。イエス様のことを信じているのにとても苦しい。そんな自分と出会うかもしれません。じゃあ次のスライドお願いします。この下にいるとき、ものすごく苦しい、信じているのになんでこんなんなんだと、そう思うとき、しかしそのようなときこそがとても大切なターニングポイント、分岐点であるわけです。このときにどうするのか、それが私たちは神様の前に問われているんです。苦しい、辛い、そんな自分と出会った時にこそ、それはイエスが私を呼んでいる声が聞こえてくる、そんな合図です。そんな時こそ私たちはイエスの声に耳を澄ましたいんです。そうやって弱い自分から、自分に向けられていたベクトルからイエスの方へとベクトルを向け直すとき、イエスの方へと向き直るとき、差し伸べられているイエスの手をもう一度掴むとき、私たちは、じゃあ次のスライドお願いします、この V の向こう側へと引き上げてもらえるんです。じゃあ次のスライドお願いします。そうやって立ち直るだけではなくて、何度でも何度でもイエスが与えてくださる命の素晴らしさを私たちは引き上げていただくたびに新たに知ることができる。これが羊たちが命を得る、それも豊かに得るということです。だからこそ私たちは罪との葛藤に諦めてはいけないんです。罪が現実にある私たちを陥れてくる、そんな弱い私が見えてくる、そんな時に諦めてはいけない。私自身も未だに牧師になった今でも本当に弱い自分に出会うわけです。驚くくらい弱い自分と出会うわけです。自分のできなさ、間違い、無力さを感じる。どうしてこうなんだろう、もっとこうだったらいいのになと思う時はたくさんあるわけです。しかし私はですね、牧師である以上ですね、こう毎週メッセージの準備があるわけです。そういう時の説教の準備は正直とても苦しいです。御言葉と向き合い、罪人である自分に目を背けることは一切できないからです。 そこと向き合い続けなくてはならないからです。しかしそのような時こそ、御言葉が私の心にいつも以上に深く入ってくる。御言葉が迫ってくる。そうやって御言葉に砕かれて、泣きながら自分の弱さと神の愛を覚えながら準備をするわけです。でもその時に思わされます。そうか、私は御言葉に、イエス様に与えられたその命に生かされているんだと、そう心から思わされる。そしてここに立つことができる。失敗しない歩みが重要なのではありません。失敗しない歩みが重要ではない。そうではなくて、私たちは私たちの救い主イエス・キリストの羊として、良い羊飼いであるイエスの声に耳を澄ましていきたいんです。イエスの声に耳を澄ましていきたい。その声に私たちは聞いて立ち返り続けていくんです。そのためにどんな時でも変わらない、どんな時でも変わらないイエスの愛を、そしてイエスが与えてくださる命を受け取り続けていきます。だからこそ、弱い自分に、罪にまみえる自分に出会った時、今日一緒に見たこの V を思い出してほしいと思うんです。そしてこの V は何の V かというと、ビクトリーの V です。ビクトリーは英語で勝利です。どんなに自分がダメでも、自分に自信を失ったとしても、イエスに立ち返っていく、そんなイエスに向き直る人生はどんな時も勝利である。なぜならそこには自分の力ではなくてイエスの力があるから。イエスが与えてくれた命がそこにはいつもあるからです。この勝利について書かれている大切な聖書箇所があるので共に見たいと思います。ローマ書の8章37節から39節です。次のスライドお願いします。もう一個ですかね、すいません。はい、それではお読みいたします。ローマ8章37節から39節。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。聖書には約束がある。私たちは私たちのことをすでに愛してくださったイエス・キリストによって圧倒的な勝利者なんだと、そう約束が書かれている。そして誰も私たちを主キリストイエスにある神の愛から引き離すことはできないんだと。キリストの十字架と、キリストの十字架の死と復活を信じているなら、命が与えられている。だからこそ圧倒的な勝利者であるんです。しかし私たちには罪があります。確かに罪がある。それゆえに自分の弱さに、自分のそのできなさに愕然とすることがたくさんあります。 しかしそうやって落ちた時に神は必ず私たちを引き上げてくださるんです。イエスに目を上げてイエスの声を聞き神の愛に戻ることができる。次のスライドお願いします。もう一回押してもらえますか。はい、こうですね。はい、こうやってですね、私たちは V 字に回復をしていくことができるんです。そしてこの歩みを私たちは繰り返していくんです。罪に落ち込む、しかしまたイエスによって引き上げられていく。そしてその繰り返しを私たちはこの人生の中で生きていくわけです。しかしそのたびに私たちは落ちていくわけじゃないんです。落ちていくのではなくて、少しずつ少しずつ私たちのうちに与えられたイエスの御霊である聖霊様によって、少しずつ少しずつイエス様に近づいていくことができるんです。私たちに与えられた私たちの救い主イエスが与えてくださった命、この命の意味を私たちは私たちが生きるその毎日の中で味わっていきたいんです。私たちはこの礼拝の後それぞれのところにまた使わされていきます。それぞれの家族のところに、職場の中に、また友人の中に、また学校に。しかしそこの使わされるところというのは、行きたくない、帰りたくないところもあるかもしれません。そして使わされたところで起こるいろんな苦しみもあるし、葛藤もあるはずです。しかし覚えてほしいことがあります。それはすでに決着はついているということです。命が与えられたものは、キリストにある命が与えられたものは圧倒的な勝利者ということです。すでに勝利をしている。キリストにあるビクトリー、キリストにある勝利によっていつも私たちはキリストのところへと、イエス様のところへと引き上げられていく。私たちに与えられている救いは、私たちがイエスから受け取った命は、イエスを信じたから天国に行けます、はい、じゃああとは生きている限りは、じゃああなたは頑張ってねと、一人で頑張ってねと、そういうものではないんです。この命は私たちの救い主であるイエス様と一緒に生きていく命です。苦しみや悲しみがあっても絶対に失われない希望を持ち続けられる、そんな命です。そして少しずつ少しずつイエスに似たものになっていく命。どうしてこんなことが起こるんだと、そう思えるような私たちの生きる世の中で、その現実の中で嫌気がさしてしまうような私たちの人間関係の中で、どうせこんなもんかと諦めながら生きていくのではありません。置かれている場所で私という存在を通して、神様って本当にいるんだ、イエス様を信じるってすごいんだ、そしてイエス様に与えられる命の中を生きるって本当に幸せなんだと、そうやってまだイエスを知らない家族に、友達に、私の救い主であるイエスを伝えていくことのできる、そんな歩みです。そしてこの歩みというのは一人ではないんです。孤独ではない。神様は 私たちに教会を与えてくださいました。神の家族を与えてくださった。だからこそ私たちはそれぞれの場所に帰って行ってもお互いを覚えて祈り合う共同体でありたいのです。神の家族でありたいのです。そして与えられたこの永遠に続いていく命を共に喜び豊かに生きていきたいと願います。お祈りいたします。神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日このようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。私たちの日常はさまざまな声が飛び交う日常です。イエス様、そのような時もいろんな声が飛び交う私の毎日の中であってもあなたの声を聞き続けることができるように助けてください。あなたの命は約束された勝利の命です。私たちは罪ゆえに弱さを覚えることもあります。しかし最後はあなたに与えられた命を持つ者が勝利をする。そしてこの命は自分によって手に入れることはできないものです。あなたの力によって与えられたものです。私たちのうちには根拠はありません。しかしあなたが私に命を救いを与えてくださったからこそこの命にすがりこの命の中を生き続けていくことができるように導いていてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。